業、働く、ライフスタイルなどについて起業した女性2人が昼下がりにカフェで女子トーク。話し手はメンタルヘルスと組織開発で人と組織の健康を実現する株式会社 C3 フュージョン、 C3 フュージョン社会保険労務士事務所代表小島のぞみと、
働き方から企業ブランド力を上げる米沢社労士事務所米沢ひろみです。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はなんと井の頭公園に来ております。
はい、目の前でね、ものすごい数の白鳥さんたちがいっぱい ね行き交ってますね。白鳥ボートね、すごい数だね。
ねえ、おやすい行列になって、
なんか突然増えてない。
そうね、あの吉祥寺はあの私たちの結構中間点になって、のぞみさんがね最近あの引っ越しをしたので、はい、すごく近くなったんですよ ね。
これから吉祥寺頻度が増えそうですね、
吉祥寺からあのお送りすることが増えると思います。
はい、
じゃあそんなこんなで、今日は、言葉の力についてお話ししたいなと思ってます。言葉の力、ね、よく言霊とか言いますけれども、言葉の力ってすごく大きいですよね。いいも悪いも大きいなと思うんですけれども、じゃあ先にちょっと悪い方から悪い方からっていうのも変なんですけど、
久しぶり の、あのラジオだけど、そう
ちょっとドギマギしながら悪い方からネガティブなことからお話ししたいと思うんですけど、
できますか？
言葉の力で悪い影響につながったっていうエピソード、なんか思い当たることありますか？
そう、あの、自分がというよりも、なんかこう私仕事でコミュニケーションとか心理学とかやっていて、なんかこういろんな事例を見るんですけど、まあ、よくこうあるのが、例えばお父さんじゃないやお母さんとお子さんがいてね、子供が学校行く時とかにお母さんが、まあ、行ってらっしゃいって見送るじゃないですか。その時に、あれちょっと顔色悪いよ大丈夫みたいな風に言ったとしますよね。でその時に子供は実は全然そんな風に具合悪いとも何とも思ってない、まあ今日のテスト大丈夫かな、やだなぐらいにしか思ってなかったとして、お母さんがでも顔色悪いわよ大丈夫なのみたいに言っちゃうと、子供がそう思ってないところにそういう風に言われると、本当は体調悪くないのにお母さんにそう言われることによって、あれもしかしたら体調悪いのかもっていう風にどんどん思い込んでいくっていう、なんかそういう事例とかがあって、これって本当に言葉の影響だなって、なんかこういうのって結構あると思うんですよね。日常生活でも、なんかお医者さんに行って言われたこととか、先生に言われたこととか、会社で上司に言われたとかっていうのって、同じような影響の受け方って日常にいっぱい転がってそうだなと思って。
確かに、でかつね、そのあの自分が尊敬する相手とか、こう立場が上の人から言われると、例えば親だったりとか病院の先生とか上司っていう方からの言葉っていうのは、よりなんかこうね、真に受けるというか、なんかその影響度が高いような気がしますよね。
いや本当に、怖いなと思って、そうやって本当は全然具合悪くないのに、気づいたら本当に具合悪くなっていくっていう人っていうのは結構いっぱいいる。
ねえ、のぞみさんだとやっぱりね、そういうこうご相談を受けるケースが多いので、そういう事例をたくさん見てきてるそうなんですよね。でね、さっきあのちょっと雑談で話したんですけど、あの上司から日々こう、あのお前はダメだみたいな感じで言われていると、本当はそう思っていない人格だった方も、やっぱり自分はダメな人間なんじゃないかっていうふうに、あの本当にそう思ってしまうという、あの事例をさっきちょっと聞かせてもらったんですけれども、ね、あの冷静な時だとそんなバカなって思うことでも、もう毎日毎日それを言われ続けると、あ、私ってダメなんだなっていうふうに本当に思ってしまうという、そういう危険性があるんだなって思いましたね。
本当にね、本当にねそれはお話聞いてて感じましたね。すごく、もう、まあ、私は本当に価値がないんでって言うんですよ。でもともとそういう性格だったのかなって思うと、全然そんなことないと、過去のお話をしてみると、むしろアグレッシブな方で言いたいことを言うタイプだったんですって、もう運命の差じゃないですか。
まさかそういう方は、ね、あの大丈夫だろうっていうふうに、あの一見そう思える かもしれないんですけど、そういうタイプの方であっても日々その上司から価値がない、お前は無能だって言われ続けると、本当に、ね、自分は私は価値がないんでっていうのを普通にこう第三者ののぞみさんに対して言うぐらいにまでなってしまうということなんですよね。
だからなんか本当にこう言葉の影響力って怖いなと。そういうね、仕事とかを通じてもそういうのをこう見聞きすると、あ、なんかどういう言葉をかけてあげるといいのかなっていうのもすごくかける側が考えなきゃいけないなって思ったり、まあ、日常場面とかでも私も全然こう近い存在になればなるほどそれができなくなるっていうのはあって、だからといって私ができてるわけじゃ全くなくて、やっぱりなんか一個一個自分にとって自分にとってはっていうか、やっぱ相手の立場に立って考えるっていうのを本当に一生懸命やっていかないと、知らないところで相手をすごく追い詰めちゃったりとかしてしまうんだなっていうことを、まあ、そういったお仕事を通じてでも日常生活の自分の失敗エピソードを通じてでも本当感じることはいっぱいあるんですけど、ひろみさんはどうですか？
ねえ、まあ、その辺はちょっと日頃無意識かもしれないですね。あとはやっぱり人に、ね、かける言葉っていうのはなるべくプラスの言葉をかけて、でまあ、その人が持ってる、ね、力っていうのがよりこう助長できるといいなっていうのは、まあ、思ってはいますけど、まあ、やっぱり、ね、身近な人であればあるほどそういったところを忘れてるっていうのもありますね。
なんかこう身近だと分かってほしいっていう気持ちとかもね、
確かにね、こう矢印が自分に向いてるっていうか私を分かってみたいな感じになっちゃって、相手に対してこう矢印が向いてないというか、確かにそうかもしれない、
ね、でお互いが多分そう思うから余計ね、
なるほどね、
多分ね、相手も分かってよって思ってこっちも分かってよって思ってるからなんかねちょっと攻撃性が増してしまうのかなとか、
確かにね。でもなんかこうやっぱり人と人ってのありがたみって応援してもらえるとか、励ましてもらえるとか、よりこう自分はできるかもしれないって思えるのが人対人のなんかこう魅力というかかなと思ってるので、なんかそういう役割が果たせるといいなっていうのは、
さすが、さすがですね。やっぱなんかこう、アスリートのさ、すごいアスリートの親とかの、たまにこうテレビとかなんかそういうのさ、メディアとかで取り上げられてたりしますけど、なんかやっぱりものすごい応援してるよね。なんかその
あなたはできる子みたいな感じの声かけを、
オリンピックに行くような人とかさ、メジャーリーグに行くような人たちとかさ、なんかやっぱりすごく親が応援してるっていう、そう、悪いところじゃなくてやっぱいいところをこう見て伸ばす声かけをすごいしてるんだろうなとか、名監督とかもそうなのかもしれないですけどね。
確かにね、なんかそういうこう選手とかってもともと持ってる能力とかもすごいんでしょうけど、それに輪をかけてそういうこう周りの、ね、監督とか親からの、もう何十年にもわたってね、
そう、
多分まあ何十年というか十何年にわたってずっとそういう言葉をかけてもらうことで、よりこうその人が持ってる能力が、パワーが増すというか、なんか両方ないとダメなんでしょう ね、
いや本当にそう思いますね。
ね、こう皆さんも聞いてくださってる今皆さんもどうでしょうか。なんかこうね、身近な人に対して言葉が言えてるかなとかいう気づきになったら、今日お話で、できてよかったなと思ってます。
はい、
はい、お聞きいただいてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。
またね。